FMO を聞きの皆さん、こんばんは、塩田恵美です。ここからは向川女子大学ラジオ、向女ラジオの時間です。2019年に向川学院は創立80周年、向川女子大学は創立70周年を迎えます。この番組では、さまざまなジャンルで活躍する学生、卒業生をゲストにお迎えし、お話を伺っていきます。さあ、10月に入りました。今年も残すところあと3ヶ月なんですけれど、私も今年も振り返ってみれば、まあ旅行が好きなのでね、趣味なんですけれど、飛行機によく乗りましたね。年内あと1回乗りたいなと思ってるんですけど、行けるかな。で、そのね、飛行機なんですけど、私旅行が好きというのと同時に空港も大好きなんですね。ですから飛行機に乗るときは、チェックインの時間のだいたい2時間ぐらい前にもう早めに行って、そこの中で食事をしたりね、あとデッキに上がって飛行機の写真を撮ったりしながら、なんか楽しんでるんですよね。もうとにかく空港が大好きで、今日はそんなお話が聞けそうです。今日は国際線の航空会社で働く卒業生が登場します。今夜の向川女子大学ラジオ、向女ラジオは、向川女子大学文学部英米文学科卒業、タイ国際航空に勤務する岩池久美さんをお迎えし、お話を伺っていきます。FMO から塩田恵美がお送りしています、向川女子大学ラジオ、向女ラジオ。さあ、ここからはゲストの方にご登場いただきましょう。今夜は向川女子大学文学部英米文学科卒業、タイ国際航空に勤務する岩池久美さんをお迎えしました。こんばんは。
こんばんは、岩池久美です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。現在タイ国際航空にお勤めということなんですけれども、はい、航空会社に勤めるようになったきっかけっていうのは何かあるんですか？
もともと学生の頃から海外旅行が大好きで、向こう側の高校の時もシアトルに行かせていただいたりとか、はい、大学ではフォートライト、スポケンというところにあるんですけれども、はい、行かせていただいたり。
留学されたということですね。
そうですね、学校からみんなで行くんですけれども、うん、そういったことの経験があったり、友達と一緒にアジアですとかヨーロッパを回ったりしていたので、もう本当に海外に行くことが楽しくて楽しくてしょうがないっていう。
キャビンアテンダントに憧れていたというわけではないんですか？
そうですね、飛行機に乗ると寄ってしまうんですね。なのでいつも
よう行かはりましたね。海外旅行
いつも酔い止め飲んで、飛行機乗ったらもう寝るって思ってたので、もうビデオとかも何も見ないです。寝ます。
映画見なかったんですね、飛行機の中で。
映画も見れなかったんです。最近はだいぶマシになってきたんですけど、以前はもう全くダメで、ずっと寝てて、友達につまらないって言って怒られてました。
そうでしたか。はい、さあ、そして、大学を卒業してからはお仕事は何をされたんですか？
大学卒業してからは、損害保険の会社に入社しました。
そうですか。はい、そこは3年間お勤めになった、ね、ということですね。はい、
すごくいい会社ではあったんですけれども、はい、やっぱりちょっと自分で一生懸命やりたいっていうものではなかったですね。
でも入ってみないとわからないことありますもんね。
ちょっとそれはね、せっかく教育していただいたのに誠に申し訳なかったと思うんですけれども、はい、ちょっと上司の方ともいろいろお話しさせていただいて、それはもうそこで退職させていただいたというところです。
そうですか。はい、さあ、そしてその次にいよいよですね。
もともとやっぱり空港が好き、海外旅行が好きっていうことがありましたので、はい、そういった仕事を探したんですね。そうしましたら、たまたま全日空さん の空港ハンドリングをされている子会社さんが募集されていらっしゃったので、はい、そちらの方を受けさせていただいて、働かせていただけるようになりました。
それは、はい、どういうお仕事になりますか？は
い、皆さんが大体思い浮かばれるような搭乗手続きですね。
いわゆるグランドホステスさんということでいいですか？
そうですね、はいはい、チェックインカウンターにお越しいただいたお客様のご案内ですとか、搭乗口ですね、飛行機に入られるお客様のご案内、あとはお戻りになったお客様のお荷物をお引き取りいただくんですけれども、破損や未着などがあった場合はそのお手続きさせていただいたりということになります。
あ、そうですか。はい、 で、関西空港でグランドホステスとして、まあ、お勤めになっていて、で主にカウンター業務をされていたということですね。
そうですね、
はい、さあそして、全日空の子会社のお仕事は今言われたお仕事、はい、さあそしてその後転職されるんですね、は
い、そうですね、うん、そこからタイ国際航空の方に転職いたしました、
はい
はい、タイ国際航空の方ではお客様だけではなくて、うん、お荷物やお食事の搭載からキャプテンですとかメンテナンススタッフの打ち合わせなど、一つの飛行機のレプレゼンティブとしてインチャージという名前を与えられてるんですけれども、インチャージとして責任者として働かせていただくということになっています。
例えば大変なお仕事もあるんでしょうね、はい、
大変なところというと、やはりお客様が相手なので、お客様からいただくクレームというのが一番きついですね。
そうですか、
はい、でやはりチェックインの係員に最初は怒りをぶつけられるんですけれども、最終的に責任者を出せというふうにおっしゃることが多いんですね、はい、でその時に大体皆さん貫禄のある男性が出てくる、
そういうイメージあります
というふうに想像されるんですけれども、うん、まだ30代そこらのチェックインしてる人たちと変わらない人間が出てくるもので、うん、拍子抜けされます、まあ、その時点でちょっと怒りに火を注ぐと言いますか。
あ、そうですか、はい、でもやっぱり立場がありますからね。
そうですね、うん、もう私が責任者ですって申し上げるしかないんですけれども、もうあの頃はも
う、
は
い、
おじさんの着ぐるみが欲しかったです。
なるほどね、はい、で今のお仕事というのは全て、まあ、関西国際空港でのお仕事ということですよね、はい、で、いろんな、まあ、お客様をご案内している中で、はい、ハプニングとかも正直あるんでしょ
う。そうです ね、ここでは言えないようなことから、皆様に話せるようなことまで
も、ちょっと話せる部分でお話ししていただいてもいいですか。
はい、ではだいぶちょっとそれは前の話になるんですけれども、まだ以前パスポートに真ん中に電子チップの入っていない頃の普通の冊子だった頃なんですけれども、はい、修学旅行生のお子様が、うん、パスポートに穴を開けて、多分お母様がねなくされたら心配だからということで、穴を開けてそこに紐を通して首からかけて持っていらっしゃったことがあったんですね。すごくお母様心配されたんだろうなって、
まあ、愛情ですよね、はい、絶対なくしちゃいけないと
思うんですけれども、パスポートっていうのは穴が開いてしまったり傷がついてしまったり汚してしまうと無効になってしまうんですね。でもうちょっとそのお客様には修学旅行ご出発いただけなかったっていう残念なことが、
これは辛いですね。
そうですね、あれはもう
何ともできないですもんね。
そうなんです、入国管理局の方に連絡したりもしたんですけど、やはりね答えはもうノーしかないですよね。
わあ、そういうこともあるんですね。あとなんか新婚旅行で来られてた方もなんかいろいろあったんです
そうですね、新婚旅行でラブラブでチェックインカウンターお越しだったんですけど、
はい、
搭乗口来たらなんか急に喧嘩が始まりまして
大喧嘩始まったって、
もう大声で喧嘩をされてしまいまして、でも飛行機の出発の時間はやっぱり一番大事なので、飛行機の出発なんですけれどもっていうことでちょっと中に入っていったんですけど収まらずで、はい、あの時は確かご主人様だけお出かけになったのかな、
一人で、
はい、で奥様はもう行かないっておっしゃって旅行取りやめになりました。
そんなこと実際あるんですね。ドラマの中だけじゃないんですね、
はい、結構あります。
あ、そうですか、はい、まあ、その時もいろいろ対応しないといけないのは、
ね、
なかなか気苦労がありますよね。
そうですね、もう一人お客様が乗らないということで、はい、キャンセルしたらいいだけではなくって、うん、もちろんお預けいただいたお荷物を取り下ろすという作業から、 あと機内の係員にその旨を伝えて、うん、ウェイトバランスが変わるので そのシートの書き換えなども発生することになります。
全てにこう影響してくるということですね。
全ての部署がもう一つ入りが降りるっていうだけでもうバタバタバタってなります。
ただ単にもうキャンセルパッてクリックしたらいいだけじゃないんですね。
そうなんです。
いやそれはなんか、はい、心しておかないといけませんよね。
皆様搭乗口には早めにお越しくださいませ。
さあそして、はい、一方でそのとてもいい経験もされてるんですよね。楽しかった経験もね。
そうですね、はい、タイ航空の便が深夜の0時30分に出発するんですね。なので大晦日の日などは、ちょうど0時になるとお正月、ハッピーニューイヤーということで、だいたいそうですね、もう1分前ぐらいから皆さんがカウントダウンを始められるんですね。でもう19、8、7って言って、もう5、4、3日0になったらみんなでハッピーニューイヤーって言って、みんなで拍手がもう盛大にわたって周りでみんながハグしてたりとかするんですけれども、その中で搭乗開始のアナウンスで、あのハッピーニューイヤーから始めさせていただくということがあります。
じゃあ皆さんもハッピーニューイヤーって入ってくるんですか？
そうですね、もう搭乗口でパスポート拝見して、うん、搭乗券をあのお預かりするときに皆さんハッピーニューイヤーってすごく笑顔で言ってくださるんで、もう本当にな
んかその瞬間に立ち会えるっていうのも幸せなことですよね。はい、そうですね。
なんか1年に1回だけなんですけれども、自分が担当することになったフライトが大晦日のフライトだととっても楽しいです。
あ、そうですか。はい、お仕事されてて、あ、やっててよかったなって思われることももちろんありますよね。
そうですね、あのやはり王室の方とあの普段接することは絶対にないんですけれども、タイの王室の方だけではなくて、あの2011年にブータンの国王が結婚してすぐいらっしゃったことがあったと思うんですけれども、
おられましたね、覚えてます、
はい、あの時にご案内させていただくことができまして、国王があの地上からあのタラップを上がって飛行機に乗るまでの先導をさせていただいたんですね、
岩池さんが。
はい、もう本当にお会いしてお優しくて素敵な方だったので、近くで お顔を拝見できてすごく幸せでした。もう
緊張されませんでした？
はい、緊張して実はタラップこけました。
はい、そうですか、
はい、一段踏み外して、
あの大丈夫でしたか？
はい、あの後ろのいた国王に大丈夫って言われました。
すごい、国王に大丈夫と言われた女性だなんて。
はい、もう本当にでも国王の足踏まなくてよかったです。
本当ですね、
はい、でも本当に素敵な方で、あの役得だなと思いました。
トータルで言うと、その関西空港でお仕事したのは何年ぐらいだ、はい、
関西空港で働いたのは合わせて13年ぐらいですかね。
結構長くいらっしゃいましたよ ね、 そ、 ね、はい、そして今はまた部署が変わったんですよね。
そうですね、今はタイ国際航空 の、 あの予約発見課というところでして、あの淀屋橋にある朝9時から夕方5時までというあの普通の仕事をさせていただいて、
あの空港で働いてる時はもう全く時間って不規則ですよね。
そうなんです、もう言ったらあの朝5時6時からタクシーに迎えに来ていただいて仕事に行って、帰り一番遅い時ですと2時とかまで働く。でも台風が来たりいろんなイレギュラーが起こると、あの、ね、24時間働くっていうことがザラだったので、今の9時から5時の業務が幸せでしょうがないです。
そうですか、はい、ちょっと懐かしく思い出すこともあるんですかね。
懐かしく思うけれども、ね、戻りたくはないです。
そこはっきりされてますね。
はい、あのやっぱりあの若い時はね、あの楽しい楽しいなんですけど、やっぱり年いくともうちょっと子供もいるので、
そうですね、
体力的にももう難しいですね。
なるほど、はい、さあではこれからの目標、はい、夢というのは何かございますでしょうか？
はい、やっぱり旅行が好きなので、このまま仕事を続けて、あの子供や主人と一緒に旅行を続けれる人生であればいいなって、健康であって
幸せですね。それはね、本当に、
はい、思います。
このまま続いていくといいなということですよ ね、
そうですね、はい、
今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、今夜は向川女子大学文学部英米文学科卒業、現在タイ国際航空に勤務する岩池久美さんをお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
FMO から塩田恵美がお送りしてきました向川女子大学ラジオ、向女ラジオ、今夜はタイ国際航空に勤務する岩池久美さんをお迎えしました。いやー、関空でのお仕事のお話、本当 当に楽しかったですね。さまざまな、ハプニングというのもあるんでしょうけれども、その分ね、人とたくさん接しているということですから、喜びもたくさんあるんだろうなと思ってお話を伺ってました。でも一見こう華やかに見える職業であったとしても、その裏ではね、本当に走り回ったり、目に見えない部分でも一生懸命お仕事されてるんだなという印象でした。さて次回は武庫川女子大学大学院生活環境学研究科食物栄養学専攻修士課程修了、マルコメ株式会社で研究開発に取り組む上田真奈美さんをお迎えする予定です。武庫川女子大学の最新情報はホームページをチェックしてください。検索サイトで武庫川女子大学または武庫女と入力するとすぐにヒットします。また FMO の番組ページでこの武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオのポッドキャストを配信中です。番組ツイッターには収録風景などの写真もアップしています。アカウントは小文字で武庫女ラジオです。ぜひツイッターもフォローしてくださいね。さあそれではここでプレゼントのお知らせです。今月は来週10月10日放送のゲスト、マルコメ株式会社の上田真奈美さんが研究に取り組む甘酒、プラス麹、麹甘酒のプレーン、豆乳、生姜、柚子、リンゴの5つの味をセットで10名の方にプレゼントです。国産米 100% 使用、アルコール 0%、 お砂糖を使わない自然な甘さで、小さなお子さんも安心してお飲みいただけます。プレゼントをご希望の方は FMO のホームページからリクエストをクリック、そこから武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオをセレクトし、番組の感想などを添えてお送りください。エントリーの締め切りは10月31日水曜日、番組放送終了後までとなっています。たくさんのエントリーお待ちしています。武庫川女子大学ラジオ、武庫女ラジオ、この時間のお相手は塩田恵美でした。